はい、こんばんは。今週もやってまいりました聖書輪読会。今日は使徒の働き21章22章、やっていきたいと思います。9時からですのでしばらく待ちたいと思います。はい、という感じですね。今私はハーベストタイムミニストリーズの聖書塾で、学んでいて、夏8月にですね、一応卒業という予定なんですけれども、はい、今のところですね、脱落することなくなんとかかんとか、はい、ついていっておりますけれども、本当に何て言うんでしょうね、時々というか、もう本当に毎回ハッとするような、感動をですね、学びながら覚えるんですけれども、この間ね、レポート提出したところの単元っていうのが献金についてだったんですよ。献金っていうのはものすごくクリスチャンでもですね、何年クリスチャンやってる方でもですね、もう本当につまずきを感じる、悩む、ところなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。お金を捧げるっていうだけでなくて、まあ、いろいろその献金、捧げるっていう行為においては、そのお金以外にもいろいろあるんですけれども、ことにこの献金っていうのは、悩みますよ。でもね、今回本当に、献金っていうのが、ものすごく、もう、なんていうの、ダイナミックなものだっていうことがですね、今回の学びでですね、もう本当に、それが祝福でしたね。もう私が考えているよりも本当にダイナミックで、もっと自由で、もう、素晴らしい。そして、この、聖霊に満たされた時に、この、なんて言うんでしょうね、こう、捧げたくなっていくっていう。捧げたいっていう思いにこうね、囚われるっていうのが本当に素晴らしいなっていうふうに思って、はい、それもね、またいつかシェアしたいと思うんですけど、本当に、今回はね、その後ね、レポート提出した後、その、聖書塾の人たちで、その、ディスカッションっていう場が与えられてるんですけど、まあ、その、聖書塾は今、完全にオンラインの中でやってるのでですね、実際に、他の生徒さんと会うってことはないんですけれども、その中でですね、その音大の中でそういう、場があるんですね。まあ、文字ですけど、文章ですけどね、実際にこう言葉を交わすっていうわけじゃなくて。もう皆さんね、やっぱりね、今回の学びはね、恵まれたって言ってますね。やっぱ思っているのがもう本当に、発想がもう本当にちっちゃかった。もっとこう、大きなものだっていうことがね、本当に、分かってよかったなと思ってるんですけれども、はい、すみません、時間になりました。おはようございます。こんにちは、こんばんは。何言ってんだ。
こんばんは。聞こえますか。
はい、聞こえます。もぐちゃん、
今日は、
こんばんは。
ね、最初からもう調子よかったですね。
はい、
はい、今日は、使徒の働きの21章と22章で間違いないですよね。
はい、
はい、
じゃあよろしくお願いします。今日はじゃあ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1節目が賛美さん、次が2節がもぐちゃん、3節目が私という順番でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
使徒の働き第21章、私たちは彼らと別れて船でした。コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。
そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。
やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、ツロに入港した。ここで船は積み荷を下ろすことになっていた。
私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。
滞在期間が終わると私たちはそこを出てまた旅を続けた。彼らは皆妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひさまずいて祈っていくから
互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。
私たちはツロから航海を終えてプトレマイスに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。
翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの 7人の一人である伝道者ピリポの家に行き、そこに滞在した。
この人には預言をする未婚の娘が4人いた。
かなりの期間そこに滞在しているとアガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。
彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。
これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。
するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。
彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。
数日後私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。
カイサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人ムナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。
私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれた。
翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。
彼らに挨拶してからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。
彼らはこれを聞いて神を褒めたたえパウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている人が何万となくいますが、皆立法に熱心な人たちです。
ところが彼らがあなたについて聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなのです。
それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。
ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に聖願を立てている者が4人います。
この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してあげてください。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。
信仰に入った異邦人に関しては、偶像に備えたものと血と締め殺したものと乱れな行いを避けるべきであると決定し、すでに書き送りました。
そこでパウロはその人たちを連れて行き、翌日彼らと共に身を清めて宮に入った。そして いつ清めの期間が終わって、一人一人のために捧げ物をすることができるかを告げた。
ところが、その7日の期間が終わろうとしていたとき、アジアから来たユダヤ人たちは、パウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して、彼に手をかけ、
こう叫んだ、イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上、キリシア人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。
彼らはエペソ人のトロフィーモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。
そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。すると、直ちに宮の門が閉じられた。
彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。
彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見て、パウロを撃つのをやめた。
千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、二本の鎖で縛るように命じた。そして、パウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。
しかし、群衆はそれぞれに誓ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて、確かなことがわからなかったので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。
パウロが階段に差し掛かったとき、群衆の暴行を避けるために、兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。
大勢の民衆が、殺してしまえと叫びながら、ついてきたからである。
兵営の中に連れ込まれようとしたとき、パウロが千人隊長に少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシア語を知ってるのか。
ではお前は近頃暴動を起こして4000人の暗殺者をアラノに連れて行ったあのエジプト人ではないのかと言った。
パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです。この人たちに話をさせてください。
千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち、静かにするよう民衆を手で制した。そしてすっかり静かになったとき、ヘブル語で次のように語りかけた。
22章。兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。
パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。
私はキリギアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。
そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。
このことについては、大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでした。
私が道を進んで真昼ごろダマスコの近くまで来たとき、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。
私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。
私が答えて、主よ、あなたはどなたですか？と言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。
一緒にいた人たちはその光を見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。
私が主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。
私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りました。
すると律法に従う敬虔な人でそこに住んでいるすべてのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が、
私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、再び見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。
彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。
あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。
さあ何をためらっているのですか。立ちなさい。その方の名を呼んで、パプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。
それから私がエルサレムに帰り、宮で祈っていたとき、私は夢心地になりました。
そして主を見たのです。主は私にこう語られました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。
そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり、鞭で打ったりしていたのを彼らは知っています。
また、あなたの証人、ステパノの血が流されたとき、私自身もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。
すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。
人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない。
人々がわめき立て、上着を放り投げ、塵を空中にまき散らすので。
千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、鞭で打って取り調べるように言った。
彼らが鞭で打とうとして、パウロの手足を広げたとき、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに、鞭で打ってよいのですか？
これを聞いた百人隊長は、千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか？あの人はローマ市民です。と言った。
そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい。あなたはローマ市民なのか。パウロはそうですと答えた。
すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。
そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは、すぐにパウロから身を引いた。千人隊長も パウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れた。
翌日、青年隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。
あー
ね
ー、
はい、
いい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ローマ市民っていうのは最強ですね。
そうですね。
すごい、生まれながらのローマ市民です。ユダヤ人だけどローマの市民権を持っているっていうことが、うん、やっぱりそのパウロが選ばれた一つの理由っていうか、あのすごいこの異邦人伝道に生かされてくるんですよね、これが。
そうですね、
本当に。なんか今までのちょっと22章のこのみんなの前で話すところは復習になりましたよね、もぐちゃん。
うん、そうね。
ね、前 あ,、うん、あった出来事をこうパウロが今までの体験談を、うん、みんなに話してるとこですよね、うん。でも私思ったんですけど、21章のところで、パウロの仲間のクリスチャンが、こう、御霊に示されて、エルサレムに行かないでくださいって、パウロに繰り返し言ったとか、うん、あと予言する人が来て、その、うん、パウロの聖霊がこう言われてます、帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムにこのように縛って異邦人の手に渡しますよとか、そうやってこう一生懸命引き止めるじゃないですか、
うん、そうね。
でもパウロはそれに対して、なんで私の心をくじくようなことを言うのって言って、うん、言いましたよね。それみんなすごくもうパウロのことを心配して、そうやってこう御霊に見せられたことをね示して言ってるんだけど、御霊はなんで彼らにこういうのを見せたのかなっていうふうに思ったんですよ。パウロをもう恐れず、もう異邦人伝道しなさいっていうふうにおっしゃって送り出している、神様が、なんでこの、パウロの身に起こることをね、見せてるのかなというふうに、ここで、これは何だろう、なんかテスト的なものなのかな、それでも行くのかって、行くかなっていうような、何ですかね、何だと思われました、サンビさん。
そのピリポが、そのエジオピアの宦官に、うん、伝道した人でしょう、
はい。
で、エルサレムで最初に選ばれた執事の一人なんですね、うん。7人のうちの一人ですよね、
はい。
だから、信仰の面から見たら、パウロより先輩なんですよ。
うん、
先輩でしょ、
はい。
で、その人が執事になった時でも、パウロは、人を迫害、クリスチャンを迫害して殺そうとしてたんですね。
うん、
で、信仰の先輩だけど、うん、やっぱりね、これから、うん、やっぱり、福音を伝えるべきパウロに、パウロの身の回りに、危ないことが起こるという誰かが予言をしたらですね、やっぱりそれを止めたいと思うじゃないですか。
そうですよね。
だから、いくら先に信じたクリスチャンでも、やっぱりね、命を失うかもしれない、そういう危ない、ことが起こるはずなのに、エルサレムに行かせるのは、本当に、まあ、悲しいしね、人間的にはとても悲しいんですよね。
はい、はい、はい。
で、なんかそれを、この聖書、ギリシア語の、ギリシア語の言語を見ると、なんか行かないでっていうふうな、懇願をしているんじゃなくて、命令をしているんですって。
行かないでじゃなくて、
は
い、
行くなみたいな、すごい厳しい、言い方で、だから命令形、ひどい命令形で言ってるらしいですよ。だからパウロがなぜ私をこう苦しめて、私の胸がね、日本語で何だったっけ、
心をくじく。
心をくじく。
くじく、ここ。
一体何をしているのですかって。
はいはい。だから、なんか、こう悲しくて懇願しているような感じじゃなくて、すごい、なんか、脅迫みたいな、偉そうな、こう、言い方で、命令形で言っているらしいですから、多分、人によってはね、誰かが、こう、幻を見せてくれたり、予言をしてくれたら、その予言をいただいた人は、もっと自分が霊的に、この人より優れていると思う人がいるかもしれませんよね。だから、ここまで見せてくれるんだから、そこには行くなという話なんだよというのを、すごい自分のなんか意見を言い張ったと思いますね。だから私たちが信仰生活するときでも何かをするときでも、やっぱり神様は、完全な安全は保証してくれないときもあります。
はい。
そうでしょ？でもなんかこういう予言を見た、いただいたからとか、自分なりの考え方によって、なんか、こう人に自分の意見をね、私はこう神様からこんな意見もらいましたよというのをすごく主張する人が今でもいますよ、日本はそんなことあんまりないかもしれないけど、
そういう予言的なことを、
はいはい、韓国では、こう予言、私こんな予言、ちゃんと、なんかすごい予言、まあ、予言者ではないけれども、なんか予言をする人がいるんですよ、韓国では。
個人的な、
はい、はい。だからそういう人の話を聞いたら、神様の命令より、その人の言葉をもっと、なんというか、その人の言葉にもっと耳を傾けるというかね、そういう態度を取る人も多いんですね。だから、そこで、もっと、パウロが、自分の命を失っても、ちゃんと自分はエルサレムに行くのは、ローマまで行きたいと思ってたからですね。だから、パウロはその福音のための、自分のこれからの先のことを全部知ってて、もう、そういう予言をしている赤穂という予言者の口からも話を聞いているから、はっきりわかっているんだけど、そこに行くという決断をしているわけでしょ？だから、こういう、話は今でも私たちが考えるべきところがあると思いますよ。
神様はそのアガポに、エルサレムに行くなっていうふうなものを言ってるではなく、
ではないんです。はい。
その絵面っていうか映像的なもの、
はい、
がその捉えられますよっていう事実っていうか、はい、そういうのを見せているだけで、
は
い、
だけなのに、だけなのに、自分たちはこういう危ないから行くなっていう神様はそういうふうにおっしゃっているのではないかなと思うから、すごく厳しくね、行かないで、みたいな感じになるんですね。
懇願したっていうより、行くなって言ったってことです
か？はい。なんかそのヘラ語、ギリシア語の言語を見ると、とっても厳しく、命令形で言ってるらしいですよ。でもパウロが、もう私はそれでも行くよみたいになるから、後ではもうみんな知ってるからね、あ、これはもう殉教しに行くんだっていうことがわかるから、二度と会えなくなるということがわかるから、後ではみんなで、こうね、泣いたりするじゃないですか。
うんうん、ねえ。そうですよね。あ、なるほどね。あ、なんかそういうことを、なんだ。なるほどね。やっぱりその、異邦人に伝道しなさいっていう風な、その使命を、もう、 神様の命令を優先したっていうことですね。パウロは。何よりもね。でもなんかこう、パウロは結局なんかこう、捕まってしまったけれども、けど、思いもよらない方向にね、この後ね、ローマ市民ってことが分かった後に、この扱いが変わって、そしてちょっとまた、新たな方向に行くっていうところにつながっていくんでしょうけど、これがまたなんか面白いですよね。こう、思いもよらないことで、形で、このね、パウロが、ね、本当に、ね、なかなか、なんて言うんでしょう。私たちが頭の中で考えている計画と、全然違うっていうか、こう、方法がね、最終的にパウロは、ローマに行きたいっていう思いがあるんだろうけど、それがなんかこう、多分、パウロも、想像していたのと違ったでしょうね、きっと。
韓国の教会にはたまに予言する牧師が、なんか他の教会からね、こう、来ることがあるんですよ。で、そしたら、予言、一人一人に対して、こう予言をしてくれたりするんですね。すごく当たったりする時もあるので、予言を聞きに行こうとか、私の姉も前ね、ちょっと予言を聞きに行きたいから、そこの教会、今予言者が来てるよ、みたいな話をしてたけどね。私、そういうとこ行くなって言ったんですよ。そういう予言を聞きに行く人たちがいるんだけど、一つのなんとなくシャマニズムのようなね、なんか。
そうね。
教会の中でのシャマニズムのような感じがするんですけどね。
ちょっと危ういところかもしれませんね、それは。
危ういところかもしれないんだけど、でも結構なんか当たるというかですね。その人が言う通りになったという、なんかそういうやっぱりケースもあるから、その予言を聞きに行くとかいう話があるんじゃないでしょうか。
私なんか、まだクリスチャンになりたての時に、その日本人の、なんていう、まだ教会とか行く前だったんだけど、いろいろ調べてる中で、そういうふうなことをやってる、聖会とか言ってね、聖書の聖に会で、で、行ったらそういうちょっと、やっぱ日本でもなんかやってるところはやってるんでしょうね。私は行ったことないんだけど、で、なんて言うんでしょう。そういう方が来て、個人予言したり、あと、サンビさんも言ってたよね。なんかこう、ポンって、なんか気を送るみたいな人は、バタバタバタって倒れていく。
そうそうそう、バタバタ倒れるし。なんかね、あなた、あなた、こういう罪を犯しただろうとかね、その人が犯した罪をね、ズバリと言ってしまったりね。
言われても
なんか変だなって、私はもうそういうとこ行くの嫌いだから
ね。なんかちょっとなんか違うよね。またね。そういうのがきっと見える人とかいるのかもしれないけど、なんかこう、そういうのってあんまり聖書に、なんだろう、聖書的、でも予言者っていうのは出てきてるけど、そういうのってなんかこう、どういうふうに捉えたらいいのかなっていうのがなんかありますね。なんかこう、あんまりそういうのってこう、深入りすると、占いとあんまり変わらないような気もするし。
そうよね。
なんだろう、なんか難しいな。またそういうの、なんか、でも精霊の賜物っていうの中に、そういう予言をする賜物っていうのは多分、含まれているんでしょうけど、ただこの、使徒の働きのこの時代っていうのは、この本当に初代教会の中では、そういう予言っていうのは多分その、新しく聖書を作っていく、例えばその、中でその精霊様がすごいこう、働かれて、その、キリスト教のその土台を作っている時代だから、 例えばそのこのなんて言うんでしょう、ルカがこの使徒の働きを書かれてますけど、そのルカを通して神様が働かれて、そしてこれをこういう、うん、あの本とか、あるいはパウロが残し、たくさん残している書簡とかね、そういうふうなのは、うん、あのまあ、予言じゃないけど、なんかこう聖霊様によってこうかあのが働かれて、それを通してそのパウロとかを通してこうやって残して、うん、その聖書っていうのがね、うん、できたっていう過程の中では、その多分最初代教会の頃っていうのはすごくやっぱりあのあったと思うんですよね。例えばあと、病人の癒しとかいうのも今も多分なんかあるところではあるんでしょうけど、
結構ある、あの韓国の中でも結構そういう病人の癒しとかはね結構あるんですけれどもね、うん、今でもこう宣教地イスラム教とか、うん、ヒンズ教とか本当にクリスチャンの少ないところに宣教に行っている、うん、あの宣教師たちの話によると、うん、本当にもう使徒行伝の中にあるような奇跡とかね、
うん、
もういろんなことが今でも起こってるらしいですよ。
あ、でもなんかこうむ難しいですよね。なんかヨーロッパの方で新使徒運動とかいうなんかちょっと異端的なあのもなんかあるって言って、なんかこう道の中でそのこの使徒の時代には使徒がいた時代に起こってたそのことは全て今の時代だってできるはずだって言って、あのなんで道でこう癒しをしたりとかするっていう、なんかこうで現代の私たちは使徒であるっていうふうなことを言ってるっていう人がいて、それがなんかすごくあんまりいいことじゃないっていう中川先生おっしゃってたかな。でなんかあのそのキリスト教に今ヨーロッパってすごくあのキリスト教から離れてる人が多いっていうふうに逆にね聞くんだけど、うん、でもそういうふうな活動を通してそのキリスト教にこうあの関心を持たれるっていうこともひょっとしたらあるかもしれないけれども、ただなんか使徒っていう私たちは現在の使徒ですみたいな言い方するのは違うだろうなっていうふうには私は思うんだけど、韓国とかでその道でなんか誰かをこうあの癒したりとかしてるクリスチャンとかいます？
本当に今若い人なんだけどね、もう30歳ぐらいの男の子だけど、男の人だけど、牧師でもないんですけどね、自分はただ伝道者だという名前で活動しているんですけれどもね、
はいはい、
あの人は主にあのブラジルとかメキシコとかアルヘンチナとかね、南米の方に主に行ってやっているんですけどね、この前日本にも行ってやったんですよ。で日本でも大勢の人が集まってね、で主になんかこうなんていうの、サタンがついている人たち、
うんうん、
そういう人たちの体の中からサタンをね、呼び出してね、うん、そういう、なんか働きと言ったらおかしいけどね、うん、その若い男の人がいるんですよ。で、日本ででもすっごいなんか人が集まってやってるの、映像で見ましたよ。
うん、そう、なんかね、なんか難しいですね。そこら辺のなんか、それが本当に神様から出てるものなのか、それとも、あの、違うのかっていうところのこの見極めっていうのが、やっぱり、あの、やっぱりその、難しいところです
けど。なんかね、TB ジョシュアという黒人のそういう人見ましたか？うん、
TB ジョシュア。
TB ジョシュア。うん。その黒人だけど、あの人もね、すごいこう、だから、うん、目が見えない人が見えたり、聞こえない人が聞こえたり、結構今でもあるんですよ。で、その人亡くなりましたけどね、その人の弟子だって言ってるんですよ。その、韓国の若い男の子がね。うん。その TB ジョシュア
の。クリスチャンなの？一応。クリスチャン、
だからイエス様の皆によっ
って出て行けみたいな感じで叫びますからね。だからイエス様の皆によってとか言うから、うん、まあでも なんと言えばいいのかな、
うん、
でもすごいお金も、うん、なんか献金する人も多いしね、治った人たちとか。
その方のその方一人でやってるんですか？一、うん、人で。
一人だけど、なんか芸能人みたいですよ。なんか、英語がすごい上手なのね。
ああ。
だから、もう自分は英語でスピーチをすれば、なんか、他の人がみんな通訳するみたいな感じでやっているんですけれども、マネージャーとか、で、マネージャーみたいな、弟子と言いますね。弟子。まるで自分がイエス様のような格好しているんですよ、なんかね。
ちょっと、だから、それ違うね、多分ね。
で、自分の弟子たちが、弟子たちがいつもついて一緒に回る、うん、人たちが、うん、
だって私たちの、ね、私、まあ、弟子、うん、私たちの、クリスチャンの師匠は、イエス様だけでしょ？
うん。自分の弟子っていうのは本当におかしいもんね。
なんかね、それで、ちょっと今、ふっと思い出したけど、エホバの証人の方が脱会されて、そして、YouTube で、エホバの証人の人たちに、それは間違ってるです、間違ってますよっていうふうなことを伝道してる方の YouTube を見たんですよ、昨日。
うんうん、
でその方のプロフィールの中でも、その方おっしゃってることは、うん、ああ、すごい、それからまた進学校に行かれて、きちっと勉強されて、それ牧師をされて、それで、主にエホバの中にいる方に対してですね、これは、ここの回もおかしいんだよっていうことを一生懸命お伝えされてるみたいなんだけど、その方のプロフィールに、私には弟子が何人いますって書いてあったんですよ。だから、あ、違うと思って。なんか違う。なんかそういう違和感ってありますよね、なんかね。
そうですね。
なんか、いや、言ってることは、例えば 99% 正しいと思ったけど、最後の 1% が違うっていう。
もごちゃん、退屈じゃ
ないですか。
もごちゃん、退屈じゃないですか。私たちばかり話して。
いや、大丈夫よ。ね、大丈夫、大丈夫。聞いてる、聞いてる。ね、
なんか悪魔も癒しするから、
うん、
悪魔も癒しするんだよ。だから 99% すごい、この人はうわこの人言って、まあ、本物やんと思って、これは本物やと思って、あれっていうのはやっぱ違うと思うよ
ね。
うん、
やっぱりちゃんとね、見分けできるように知恵をね、くださいと
祈らなきゃいけない。そうですね。それも自分の努力じゃなくて、やっぱ聖霊様が教えてくれるんだろうね、多分。
はい。
という感じで、今日は非常に面白かった。サムさん、コピーしたやつ、送るのまで出なかったので、急いで送りますので、よろしくお願いします。
はい、はい、はい、急がなくていいですよ、ごゆっくり。
はい、それでは、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。
はい、
お願いします。はい。